商医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。シリーズ消化管疾患治療の最新情報の20回目、潰瘍性大腸炎に対する治療と題して、千葉大学医学部附属病院内視鏡センター長加藤淳さんにお話しいただきます。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田範夫さんです。
今日は加藤淳先生をお迎えしまして、炎症性腸疾患の一つであります潰瘍性大腸炎に対する治療についてお聞きいたします。先生、まず潰瘍性大腸炎の病態についてお教えくださいますか。
はい、潰瘍性大腸炎は、大腸ですね、だから一番肛門に近い消化管、大腸に炎症をして、そのために下痢、血便を生じる疾患です。主にやっぱり若い人に比較的起こりやすくて、そうやって慢性的に下痢、血便が起こるものですから、若い人がこう仕事したり勉強したり、そういったことをする際にやっぱりちょっとかなり日常生活の QOL を損なう、そういった疾患になります。
そういった症状を訴えてきた患者さんの診断法ってのはどういうのがあるんですか。
基本的にはだいたい2週間以上止まらない下痢血便ですね。やっぱそれぐらいの患者さんが病院に来られ、もしくはクリニックに来られた場合には、やっぱりちょっと疑って大腸内視鏡をします。大腸内視鏡で、ほぼ診断がつけることが可能だと思います。
次に治療法でありますけれども、これまで多くの方策が取られてきましたけれども、歴史的流れも含めまして治療について教えていただければと思います。
は
い、
基本的には免疫が悪さをする病気ですので、昔からやっぱり免疫を抑える治療、すなわちステロイドが使われてきました。で、ステロイドはやっぱりご存知の通り、やっぱずっと使ってると副作用が結構ありますので、ステロイドをずっと使うべきではないということから、ステロイドで抑えで、その後、ゴアサ製剤、ゴアミノサリチル酸製剤という、副作用のほとんどない粘膜を保護するような、そういった薬で維持をするっていうことがずっとされてきました。その中の一つにペンタサという薬もあるわけですけれども、そういったゴアサ製剤っていうのはもう維持するためにずっと飲み続けると。そういったことをやっています。
それが基本だということ
ですね。それが基本ですね。
そうしますと、実際病態が激しいときは、病態を寛解しなくちゃいけないわけでありますけど、そういった寛解を導入する療法と、あと維持する療法も違うわけですか。
そうですね。基本的には、導入療法っていうのは、本当に軽い人はゴアサ製剤でも導入できるんですけれども、やや病性の強い方は、まず、ステロイドを使って、その後ゴアサ製剤で、維持治療をするっていうのが基本的な流れなんですけれども、やっぱもっと病性の強い人、そして一番問題なのはステロイドを減らしてきてゴアサ製剤だけにするとすぐ再燃しちゃうような人、そんな人の治療がやっぱり難渋することがこれまで多々あったんですけれども、最近はですね、いわゆる分子標的薬、抗体製剤、生物学的製剤とか、あとジャック阻害薬とか言われる、分子標的薬というものが非常にたくさん上市されてきまして、そのようなステロイド依存だとか、そういった人の難治、いわゆる難しい治療の難しい方に対しても、だんだんそういった新しい治療薬で治療ができるようになってきています。
そういったサイトカインのいわゆる嵐みたいなのが起こった、それが腸管に起こったっていう理解すればよろしい
ですか。おっしゃる通りですね。おっしゃる通りで、いろんなサイトカインが暴れてるっていう形になってるんですけれども、代表的な薬として、こう TNFα 抗体なんていうものを使うことがありまして、やっぱ TNFα とか、その他多くのサイトカインがいろいろ暴れ回ってるような状態でも、 TNFα 抗体がよく効く人もいれば、同じ じような病態なのに TNF アルファ抗体あまり反応しない方もいらっしゃいます。他のサイトカイン製剤としてインターロイキン12とかインターロイキン23だとかそういったものをターゲットとした分子標的薬、そしてヤヌスキナーゼというまあジャックという酵素をタンパクを抑えるような分子標的薬も出てるんですけれども、まあどの患者さんにどれが効くのかとか、どの患者さんはどのサイトカインがこうメインに暴れてるのかっていうことがなかなか事前に予測がつかないっていうところがまだ少し治療の難しいところになっています。
ということはやっぱり一つの病態ではなくていくつかの病態が同じようなパターンを出していると、
おっしゃる通り、
基盤としてはサイトカインがあるということですかね。
おっしゃる通りですね。見た目は内視鏡とかで見てもやっぱ同じように腸の炎症が起こしていて同じように見えてもですね、同じような病態でも一人一人やっぱりベースで起こっているサイトカインの組成だとかそういったものっていうのは一人一人違う、まあ、その辺がやっぱ非常にこう病態がまあ多様であるということが言えて、なかなかまあ少しそこが一筋縄ではいかない、やっぱりまだ難病という括りに入ってしまう一つの原因であるところかなというふうに思います。
なるほどですね。まあ病態がそういうわけで複雑であるということも最近さまざまな薬が出てきたことによって分かってきたということでしょうかね。
おっしゃる通りですね。
で古典的には今先生おっしゃったようなペンタスとかそれからサゾロピリンみたいなのを使って治してきまして、それでダメな場合はステロイドを使って、中腸なんかも今もこの中腸ステロイドの中腸なんかも使うわけでしょうか。
もちろんございます。中腸にもそのペンタサ中腸ってゴアサ製剤の中腸もございますし、ステロイド系の中腸もあります。で最近はですね、中腸ってのはちょっと液体なのでちょっと違和感をお尻からいると感じることがあるので、最近はそのフォーム剤って言って泡ですね、まあヘアムースの泡みたいなやつに薬を溶かし込んであってお尻からプシュって入れるというか、まあそういった薬剤も開発されています。
非常に便利な、
それは違和感が少ないので患者さんの受け入れはこう非常によろしいですね。
一方なかなか治りにくい患者さんでありますけれども、そういう患者さんの場合さまざまな免疫調整剤ですね、そういったものも使って、こういった薬っていうのは血液の先生方得意な部分もあると思うんですが、そういった薬も使うことあるんですか。
ありますね。一番よく使われるのはアザチオプリンという、昔からある免疫調節薬と言われるものですけれども、そういった薬やメルカプトプリンといったような薬、そういったものも上手に使ってうまく維持していくことが可能な人ももちろんいらっしゃいます。
最初に、当たりをつけるっていう言い方は変ですけども、この患者さんはどういう薬をまず使っていこうかっていう一つの順序みたいなのあるんでしょうか。
ですね、おおむね、悪い時にはステロイドを使ってゴアサでやって、それで維持できない時はそのアザチオプリンとかを使ってっていうところまでは一つの流れとしてあるんですけれども、それ以上に難治な場合が先ほど申し上げたサイトカインをターゲットとした分子標的薬になるんですけれども、それがいろいろ、先ほど申し上げたいろんなものをターゲットとした薬剤が開発されてるんですけども、どれが効くかが予測つかないので、そこにこううまい順序が今のところなくてですね、それでこれをやって効いたらいいけど効かないかったら次行こうかみたいな、まだそうせざるを得ない状況ですね。
なるほどですね。そういう中で TNα に対する治療法っていうのは中心で、一時はすごく流行りましたね、
はい、
ところはなんかうまくいかない症例もあったということだったわけですね。今もそういう考えでやってい
く。そうですね。TNFα 抗体ももちろん使いますし、それに反応しないものは先ほど申し上げた IL23 に対する抗体に変えてみたりだとか、弱阻害薬に変えてみたりだとか、はい、そういったものをこう試行錯誤というか、そういった形でやっていくことが多いですね。
あと血球成分の吸着除去療法っていうこともあるって聞いたんですが、
はい、この血球成分除去療法っていうのは体外循環を回して、はい、下流球だとかそういったものを除去する治療、これはもう結構20数年前からある治療で、今でも有効にやられます。それは薬剤ではないのでちょっと体外循環を回すので面倒くさいんですけれども、副作用がほとんどないの で、
そ う、 で、ね、
そういった意味では非常に良い治療です。ただ最近はやっぱりそういったサイトカイン製剤にだんだん押されてきて、昔ほどは使われなくなり、やっぱちょっと試行するのが若干面倒くさいというか、やっぱ
時間もかかる。
そう、時間もかかりますし、1回じゃ終わらないので、やっぱその体外循環1時間ぐらいなのをこう5回6回とやるとそういうことになるので、ちょっと昔ほどは多くはやられなくなってきています。
そうすると急性期にはむしろ生物学的製剤を使っていくっていうか、その前にはサリチル酸製剤を使って
っていう、そういったので、まあ、うまくいかないステロイドを使ってもこう依存になってしまう、そういった人はやっぱりこう今時はやっぱそういった生物学的製剤のような抗体薬っていうのを比較的使うようになっていますね。
あと免疫抑制剤も使うっていう話をされたんですけど、適用になってる場合ってなってない場合もあるんで気をつけなきゃいけないんですけど、
そうですね、はい、まあ、アザチオプリンは一応適用になってるんですけど、はい、メルカプトプリンはなってなくて、まあ、その辺はいろいろあるんですけど、まあ、そんなに高い薬ではないので、基本的にはそんなに厳しく査定されるようなこともなく、まあ、ただそれやっぱちょっとアザチオプリンとか比較的昔の薬ですので、うん、ちょっと副作用が出やすかったりとかしてですね、まあ、その辺がやっぱりちょっと専門医でないと若干使いにくいといった、そういった面が若干ございます。はい、
分かりました。あと、まあ、今軽症から中等度の病態についてお話を聞いたんですけども、重症の場合はどういう他に治療法があるわけでしょうか。
そうですね、シクロスポリンとかタクロリムスとか非常に強い免疫抑制薬を使うこともございます。はいはい、でもそれでもどうしてもダメっていう場合には、手術、全大腸切除になるんですけれども、うん、そういう手術をしなければならない人も一部、今でもやっぱり薬が進んだとはいえ一部の患者さん、そういった患者さんはいらっしゃいますね。
以前はかなり前兆感を取るっていうこともあったと、今そういう患者さんは少なくはない。
割合は少なくなっています、うん、ただ患者さんの絶対数が増えているので、やっぱり一定の数としてやっぱ手術を受けざるを得ない方っていうのは未だにいらっしゃいます。
よくわかりました。
まあ、今こう増えているので、一般の先生方も比較的もうよく見かけるように昔よりはなっていると思うので、そういった意味でやっぱステロイドだけじゃない治療っていうのは今たくさんございますので、やっぱ治療ステロイドが切れないだとかそういった難治のような状態であった場合にはやっぱちょっと専門家の意見を聞いていただいた方がいいんじゃないかなというふうには思います。
わかりました。あとメンタルケアに関してはどうすればよろしいですか。
ですね、やっぱこう若いうちになる、それでこう慢性的な病気でもう治らないよとか言われるとですね、結構やっぱり落ち込んだりだとか、やっぱ精神的に参ってしまうような患者さんもいらっしゃってですね、まあそれはなかなか難しいんですけれども、やっぱりこう、まあ医者側が、やっぱ僕らなんかたくさん見てますから、こうやってこういった病気持ってるけれども、みんなこうやって元気にしてるよっていうようなメッセージを常に発して、それでまあ病気体をしっかりコントロールしてですね、日常生活に困らないようにこちらが医療者として支えてあげるっていう、そういうスタンスで、まあ、気持ちの方も支えてあげるしかないのかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。今日は潰瘍性大腸炎に関して治療よく分かりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズ消化管疾患治療の最新情報の20回目、潰瘍性大腸炎に対する治療と題して、千葉大学医学部附属病院内視鏡センター長加藤淳さんにお話しいただきました。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田範夫さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。